今日の旧約書は出エジプト記第20章15節から16節、旧約聖書の126ページです。盗んではならない。隣人に対して自称してはならない。
今朝も神が私どもを呼び出してくださって、神の民としての恵みを与えていてくださることを覚えて信仰を言い表します。使徒信条をもって信仰告白といたしますので、覚えのない方は賛美歌の566をご覧ください。信仰告白。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアに生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御に座したまえ。かしこより来たりて、生けるものと死ねるものとを裁きたまえ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教化、聖との交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。祈ります。天の父にある神、今朝もあなたが呼び出してくださって、こうして恵みをくださっていることを感謝いたします。私どもは篠田君の営みの他に、その日のそれぞれの務めに追われて、自分自身を見失ってしまうような、埋没させてしまっているような、そういうものであります。また、忙しさの中で忘れるだけではなく、また時間がある中で自分自身の尊さをもまた見失う、それもまた私どもの現実です。しかし、そんな私どもはあなたは決して忘れない。忘れずにここに呼び出してくださって、あなたがの前に尊ちをしていてくださいます。あなたはこの1週間を、あなたは良かった、創造の神として、あなたは良かったと1週間の休みを得るときに祝福をしてくださっています。今私どもがその歩みが、あなたは良かったとあなたによって祝福を受けている、そのことを覚えて感謝をいたします。祝福をよって休むことによって、その働きは完結します。まさに一つの実を結びます。あなたに会っただけ、祝福を受けただけ実を結びますから、こうして実を結ばせてくださったことを感謝をもって覚え、またこの週もあなたに信頼しての歩みである、ありを変えてください。あなたはこの教会をこの地の救いのために建ててくださいました。救いは主イエスキリストにあります。主イエスキリストを述べ伝えることを通して、あなたご自身が働いてくださって、まさにこの地の救いがなりますように。救いはあなたの恵みに満たされることです。そこでこそ平安があり、平和があります。まさに人々が平安であり平和であるよ、そのためにもなおあなたを知る恵みを与えてくださいますように。また教会は入店ともに始まりました。どうかまずは幼稚園の働きを祝してくださって、そこに労する者、またその家庭を送ってくださっている家庭を祝福を持って整え満たしてください。何よりも子どもたちがあなたの慈しみ恵みに扱って、あなたを知り、またあなたに本当に祝福されての成長、健やかな成長がなされるよう顧みてください。公益財団法人、社会福祉法人と2つの運注者があります。それぞれを祝してくださって、 あなたを証しするものとしてあなたの恵みで満たしてくださいますように。私の交わりのうち、私ども教会を支えてきた姉妹が あなたのもとへと召されました。どうかそのことを私も痛みを持って思いますけれども、どうぞあなたがそこに祝福を与えて恵みを与えてくださっていることを覚えて、慰めとなり力とさせてください。明日葬儀をいたしますか。どうぞあなたの方にそのことを祝し帰り見てくださいますように。また遺族の方々の上にあなたの慰めと慈しみが豊かでありますように。今あなたを求めている人々がたくさんあります。どうぞ求めていてもあなたを求めているのだと明確に分かるということはなかなかありませんので、そのうめきを聞いてくださって、あなたが聖霊を持って臨み、まさにあなたへと導いてください。そのためにもあなた、私どもの教会が真実に福音を語り続けるものであるよう顧みてください。あなたが今ここに臨んでいてくださいます。あなたご自身が語ってください。あなたのその御言葉にまさにひざまずいてアメンと聞く、その恵みを与えてくださいますように。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。今朝はモーセの10回のうちから第7回、盗んではならないという言葉とその戒めと、第8回、人事に関して議長してはならないというその戒めから聞いていきます。まずは第7回でありますが、ここでもこの出エジプト記が10回が常にそうでありますように、こう盗んではならないと書いてあると、私どもは否定命令形がで語られているように思うわけですが、ここでもそうではありません。あくまでも私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神であるということが前提となっておりまして、そして、あなたは盗んではならないというわけです。ですから私はあなたをエジプトの奴隷の家から導き出した神として、あなたに言うのが何を言われるのかというと、私によって奴隷の家から導き出していただいたのだから、そのまさに導き出して救い出していただいたあなたはということです。あなたは盗んだりしない、そういう言葉と言っていいかと思います。あるいは盗んだりしないということよりもう少しですね、そういうふうに恩をいただいたのだから、いやあなたは盗んだりしないよね、そういうふうに訳したらニュアンスが出てくると思います。要するに導き出されたもの、そういう恵みをいただいたものとしてあなたは盗んだりしない、あるいは盗んだりしないよね、そういうニュアンスだということを覚えて良いかと思います。でそこにあるのはですね、自発的な思いの促しですね。命令はですね、自発的ではありません。多発的です。あなたはこうしなきゃいけない、その人が自主的にするわけではない、それに従うべきことだというふうに強いられる出来事です。しないよねっていうのはまさにそういう思いが普通は湧かないよね、だからあなたも普通にはそういうそれに感謝を持って答えるよねっていう、そういう自発の促しでもあるということでも、ね、あります。でそういう意味ではですね、否定の言葉を使ってはいるんですけれども、積極的にそれに応え、そういうニュアンスを残しているのがこのここでの言葉なのだということを覚えておいていいかと思います。まあ別にここだけじゃな限らず、この10回のうちにしてはならないと語られているところは、まあみんなそうだということに なるわけです。でここではですね、問題になるのは盗むなと言われているとは、ことですけれども、それではですね、一体何を盗むのかということが問題になるわけであります。で、古代メソポタミアではですね、一般的な窃盗罪は死罪とされました。で、このイスラエルの民もですね、もともとヘブル人ですから、彼らはどこから出てきたかというと、ウルの地から、まさに父親の寺、アブラハムの父親の寺がウルの地からハランに移り、ここはまだハランのところまだ全部メソポタミアですけれども、それからですね、カナンに移るわけです。 で、そうするとカナンにいる彼らはですね、もともとのルーツはメソポタミアにある。要するにバビロンとか、あるいはハラン、そういうところにルーツがあるわけです。で、そういう意味ではですね、そういうところに精神的なつながりを持っておりますから、この古代メソポタミアの法体系の影響をヘブライの人々も受けている。で、そのことを覚えていいかと思います。ですから、ここで盗むなと言ったときに、そのヘブラ、要するにメソポタミアの地の法的体系、これはハブラミ法典の中に、我々が知っているそういうものに、記されていることでありますけれども、物品一般に思ってのこと、要するにその何でも物を一般、物品一般を盗みのことをそこで戒めている。そのことを盗むなと言われる。でいうことであります。そしてその盗みは死罪に当たるというほどに大きな罪だと言っていることになります。しかしですね、さすがにそのファムライ法典なんかでも古代メソポタミア の法においてもですね、盗んだだけで死刑というのはあまりにも過酷なんじゃないかということで、だんだん条件がついてきます。そして徐々にですね、それは盗んだから死刑ということではなくて、盗んだものに対しての賠償をすればいいというふうにだんだんなっていきます。ですから、必ずしもですね、物を盗んだから死刑ということは、その時代、そういうことが厳しかったかというと、そうではない。物の盗みについてはですね、賠償の対象として、まさにハブラキ法典でも、だんだんとその法の内容が付け加えられて、で、 ですから、物を盗んだ場合には盗んだものの損害を賠償して、その代価を支払うということにへと時代は変わっていくわけであります。で、しかしここに言う盗むな、あなたは盗まないよねっていうのは、そんな賠償で済むというようなことを前提として言っているのではなさそうであります。違うと言っていいかと思います。もともとですね、人間を盗むなということを語ったんじゃないかと考えられているんです。で、人間を盗むということは我々にとってはちょっと分かりにくいかと思いますけれども、人間を盗むというのはここではですね、2通りのことが古い時代のこととして受け止めてですね、2通りの解釈があります。一つはですね、イスラエルの成人男性を盗むなということであります。で、もう少し、もう一つはですね、女や奴隷を盗むな、女、子供、子供や女や奴隷を盗むなという二つの解釈がなされております。ですから、それらをまとめて言うと、人間を盗むな、人を盗むなという、そういうこととして語られるわけであります。本来は、この戒めが人を盗むことを禁じたものであったということが考えられるのであります。で、ところがですね、その本来そうだったんだと思うんですけれども、実は第10回、今日はやりませんけれども、その10回ではですね、隣人の妻、男女の奴隷を貪るなということが言われています。それは略奪するなということでありますけれども、それはまさに略奪、奪ってくることですから、盗んでくることと関わりあるわけです。で、そこでは人間を盗むなとはっきり出てくる。で、そういうことからですね、この第7回、10回とのことをから考えて、この盗むなということはですね、人間のことは10回に出てくる、10番目に出てくるんだから、この8番目のところはですね、まさに物品なんだというふうに解釈されるようになったということです。しかしもともとは人を盗むなということが本来であったと考えていいかと思います。で、人間を盗むというのはどういうことかということでありますけれども、それは人間を盗んできてそれを奴隷とするということです。奴隷としてですね、自分のもとに置いて使うか、あるいは奴隷として他者に売ってですね、儲けるか。要するに、そのことをですね、盗むなということで言われている内容だったと考えられているわけで、あります。まさに、人としての 尊厳、人を人として認めず、人として尊ぶことなく、そうではなく、一つの財産や物として扱う。それが人を盗むということになりますけれども、そのことはここでは戒められている。いや、そのことをしないでしょうと、こういうふうに言われているわけであります。特にイスラエルの成人男性であったとすれば、ことは深刻だと言わざるを得ません。どうしてことは深刻かだということですけれども、まさもとですね、イスラエルはヘブライ人としてですね、エジプトの奴隷の民であったわけです。その奴隷の民、まさに強いられた、自由を奪われた、そういう人々のうめきを神が聞いてくださって、そのうめく者たちを憐れんでくださる。そして憐れんでくださって、エジプトの地、すなわち、しいたけの地から、まさしく彼らを奴隷の家から導き出してくださって、神の憐れみに生きる民としてくださったわけであります。で、そのことはどういうことかというと、まさに神がイスラエル、まさに奴隷の民に自由を与えてくださったと言っているわけです。で、その自由を与えてくださった、神が自由人としてくださった、その自由人を盗んできて奴隷にするというのは、まさに神のやってくださったことと真逆のことをやるわけです。真逆のことをやりますから、それは大いなる罪としてここに語られているのだということで、あります。導き出され、自由なもの、自由人として神がくださっているのに、そのイスラエルの人々を盗み、再び奴隷としてしまう。ものとして、扱ってしまう。それはまさに神の解放の御業、神のそのまさに出エジプトの御業を無にしてしまう、無効にしてしまう。神の憐れみ、神の恵みにまさに反することとして大いなる罪があるということをそこに認めて、そこに示されていると言っていいのであります。とても大事なことですけど、神は人に自由を与えます。しかし、人は人に自由を与えない。人は人を束縛しようとします。まさにそこにですね、神と人との大きな決定的な違いがあることを覚えてみるかと思います。なぜそんなに違うか。神は憐れみだから。罪なき方だからであります。人は自分の思いに執着しますから、そういう意味では罪なるものですから。自分の思いに執着すればですね、当然のことながら人を束縛、他者を束縛しようとする。そういう思いに駆られるということは必然になるということをそこで知っておいてよいかと思います。罪なる人は罪の束縛のうちにあり、自由ではないのです。自らが自由じゃないわけですから、当然他者に対してもですね、不自由をし、そういうことと覚えてよいかと思います。罪人は自分という呪縛から解放されることは、自らの力として自分としてはそういうことはできないのだということを改めて覚えてよいかと思います。ただ、私どもの罪を十字架によってあがなってくださった主イエス・キリストによって、まさに、あがなわれるという形で、神がその罪の呪縛から私どもを解き放ち、自由なものとしておられるのだということを覚えてよいかと思います。神が奴隷の家から自由なものとしてくださったのに、そのイスラエルの民を再び奴隷としてしまうことは、神によって自由を与えられたイスラエルの民が、イスラエルの民、神から自由を与えられたイスラエルの民が、そんなことはするはずがないでしょう、そんなことはしない、そういうふうにここでは言っているということで、あります。神は私どもまさに罪にあるものをその罪から救い出してくださいました。人に自由を与えてくださったわけで、あります。それゆえに私どもも自由人として他者に自由、他者をそこにまさに愛する、 受け入れる、そういう思いをそこに持つべきで、持つべきものであるということを覚えて良いかと思います。神を覚えるということは、神の憐れみを覚えること、神は憐れみを覚えるということは、この私が憐れみのうちにある、慈しみのうちにあるということを持って、まさにいろいろな束縛から解き放たれることであります。そして自分がその憐れみのうちにあるということを持ってですね、他者もまた神の憐れみのうちに見る、それが本当の意味で自由を得るということになるということでもあるわけであります。で、一つのことを思います。で、アモスはですね、預言者アモスはエファマスやまた小さい分度を重くし、偽りの天秤を使って、ごまかしてですね、弱いものを金で、貧しいものを普通一足の値段で買い取っていますと、実は人々の行動を非難をしております。まさにそこには人を人として扱うのではなく、物として扱う、そういうイスラエルの民であってもそういうことがそこに行われていたことを語っているわけであります。それは神が贖い取ってくださった尊い存在をないがしろにしてしまうということの人の罪深さを語るわけであります。で、そういう意味ではまさにですね、物化しない、まさしく人を人として尊く、そこにですね、人の本当のあるべき姿が語られているのだということを覚えておいていいかと思います。まだしかしもう一つここで覚えてよいことは、どういうことかというと、まだこの段階ではまだですね、出エジプトの段階ですから、エジプトはカナンの地に入っていません。カナンの地は約束の地に入ります。で、カナンの地に入りまして、また一つその盗むということにとって預言者が警告した出来事があります。それは何かというと、カナンの地は信用、カナンの地を信用としてイスラエルはいただいたわけです。で、そのイスラエルがいただいたというのは全体がいただいたということに限らずですね、その氏族ごとに、家ごとにそれぞれの割合っていうをいただいたわけです。ですからイスラエルにカナンの地が与えられ、そのカナンの地のうちの部族がこれをここを与えられた、その部族のうちのこの家族がここを与えられたというふうに、それぞれも与えられ、それぞれが持つ地は実は信用の地だったわけであります。ところがその信用の地を犯すということが起こってまいります。これも盗むということなんです。で、その代表的なことで言いますとですね、王がですね、自分の宮殿の、宮殿のそばにあるブドウ畑を自分の花園っていうか菜園にしたい、花園にしたいって言ってもいいと思いますが、に思ってですね、その土地を持っている持ち主にもっと良いブドウ畑をあげるから、足りなければお金もあげるから、だからそれをくれ、だからもうそっちと変えてくれと。で、その時にですね、その言われた人はですね、どう言ったかというとですね、それはですね、神からの信用の土地であり、それをあなたに分けることはできません。で、それに対してですね、彼はそれで悔しい思いして諦めるんですが、そこはですね、王妃イザベルがですね、何て言ったかというと、あなたは王様なんだから、そんなことは重複できない。奪えばいい。奪うって言ったって合法的に奪うわけですが、どういうふうに合法的に奪うかっていうと、二人の証人を立ててですね、偽りの証人を立ててその土地を奪ってしまうという出来事が起こります。はい、このことについてはこの偽り近くなということにも関係するわけですけれども、そうやってですね、土地を奪うわけです。で、それはまさに土地を奪うことは神からの盗みでもあるんです。で、要するに盗みの根本にあるのはですね、土地であれ人であれ本来は神のものです。神のものをですね、私のものとする、私のものとする、そういう私有化すること、 それがここに言うですね、罪なんだということを覚えて良いかと思います。本来は神のもの、その神のものを私し、私有化してしまう。それが実は人が持つ罪であることを、この言葉は教えてくれているわけです。で、先ほどの領土の話をしますと、土地の話をしますと、今のロシア侵攻というのも、ウクライナ侵攻というのも、そういうことを思わせてくれますね。本来はロシアの土地であり、ロシアの首都だというわけです。だから人間も、土地もですね、ロシアのものだからって言って、それぞれの権利を認めない。そして、自分のものにしよう、私しようとしている。そういう出来事が起こっていくわけです。要するに、聖書が記す、そういう罪の出来事が、そこに起こっているわけです。ここで、しておくべきことはです。自分たちと同じ自分のものだとするということは、他者を尊ばない、そういう思いがそこにあるということであります。神はまさに弱き者、うめいているもの、そういううめいているものを一人の人として、一つの民として覚えくださいました。で、そういう意味では、神のこと、神の憐れみは、尊ぶ。存在を尊ぶということにあるということを覚えているかと思います。もちろん神が作り主だからだってあります。作り主なる神としてどんな存在をも尊んでくださっているのです。私どもはこの人は有益ではないとダメだって尊ばなくなったりします。しかしそういうことをなさらないということであります。神がそこにまさに一人を尊としてくださる。で、その神が尊しとしてくださる、その神の思いに服するところで、人は本当の意味で、皆さんに人を尊ぶということは起こるのだということを覚えていいかと思います。そういう意味で、まさに、私することの罪の大きさを改めて覚えたい、覚えたらいいかと思います。で続いて、ここで言われるのはですね、隣人に関して偽証してはならないということが言われているわけです。ここでも否定メルケではありませんから、奴隷の家から神が導いてくださったんだから、神の恵みに応答してですね、お答えして、偽りの証言なんかしない、もしくはしないよね、そういうふうに言っているということで、あります。実は人が裁判の時に神に誓って証しをいたします。ここではですから隣人についての証言ですから法的な言葉が入っているわけです。だから裁判において偽りに誓いをしないよねっていうことを言っているわけです。で当時その、裁判においてその証言する時に誓約をいたします。で誓約っていうのは神の前にするわけですね。今でもですね、アメリカの大統領はちゃんと聖書に手を置いて神に誓約をするわけです。で、こういう裁判の証言の時にどんな誓約をするかっていうと、実はですね、自分の呪詛を持って誓約するっていうのが当時の形です。呪詛っていうのは分からないと思いますけれども、簡単に言いますと、神様に誓うのにですね、私がこの偽りの証言をした場合には、私は滅ぼされて、罰せられて、殺されてもいいという自分自身を呪うということが呪詛ですが、そういう呪詛を持ってですね、誓約するというのが当時の誓い、神に対する誓いだったわけであります。神に誓って語っているのに、それが偽りであれば、神の裁きを受けますとの、そのことを証言しての証言ということになるわけです。で、そういうことからすると、そういう偽りの証言によって殺されたと先ほど言いました、イザベルのですね、そのそそのかしでですね、まさに滅されたのが、ナボテ、これは神からの信用の処置だから、与えるか、当てる。たとえ王であったとしてもそれは交換することはできないといったナボテに対するそういう偽りの証言 だったわけであります。でこの偽りの証言ということも、先ほどの盗むということも、まさに今の現実がまだまだとそんな状況であることを言いましたけれども、この偽りの証言ということも今の今日の私どもの状況を映していると、政治状況を映しているというふうに言っていいかと思います。盛りかけの問題であろうとも、また旧統一教会の問題であろうとも、そこにあるのは何か、偽りの証言がまかり通っているということを言わざるを得ません。どうしてそのようなそうなのか、それは神の前に誓っての証言、それは誓っての証言ということが意味するのは何かというと、真実な神に誓うわけですから、そういう真実なる神に向かって誓っていう方にはですね、真実を語るということがその誓いの本質だったわけです。ですからその誓うということの本質は真実を語ることにあります。でそういう意味で証言するというのは、真実を証言することこそが本当の意味での証言になるのだということを覚えておかなければなりません。いつの時代でも、またそうでありますけれども、そして今の時代もまたそうなのでありますが、真実を語るということはなかなかできない。それはどうしてか、神を神として畏敬することがまさになくなっているがゆえに、あるいは少ないがゆえに、まさしくそこに偽りの証言がなされるようになっているのだということを覚えてよいかと思います。神を真実に畏敬する、恐れかしこむことで真実に生きる、それがこの誓いの裏にある、この偽りに誓うなということに言われている、実は真実な指し示しだというふうに言っていいかと思います。私どもは神のみが真実なる方であることを知っています。それゆえに私どもはその不真実なるものとして、そのことに砕かれつつ、そのことを本当に痛みを持って覚えつつ、だからその真実なる方に祈るということを覚えなければなりません。真実を語るということは祈りを持ってなされるということ、神に対する祈りがあっての実は出来事なのだということを改めて覚えていいかと思います。単に偽りなっていうのではない、真実に生きなさい、真実を語りなさい、そこにはまさに真実を語りきるには不十分な自分であることを知ってです、どうぞ神を真実を与えたまえと祈る、そのことが私どもにとって真実に生きるという内容になっているのだということを改めて覚えていいかと思います。偽りを言わない、そのことは私どもにはなかなかできないことです。しかしそういうものであることを知るがよ、どうぞ真実を私どもに示し、真実を語る者にと神に祈る、そのことは常になされていくべき恵みの出来事だということを覚えたいと思います。祈ります。死なる神、盗むなと言われています。それはどこまでも人を尊べということにありました。そこではあなたが私どもを尊し、大切な十字、その自立した自覚した一つの大切な存在としてくださっているからであります。人はそのことを脅かそうとします。いろんなことを思ってです、そういう世界であるからこそあなたに聞きます。あなたが私どもを尊い人としていてくださることに聞く、そこでこそ私どもまた人を尊しとする、それが人権の根本です。そういう根本の人を尊ぶという思いを、まさにあなたを恐れることを通して 自分自身の生き方と同じ理由を変えてみてください。また偽りを証言しない、これもまた当然なかなか困難なことでもあります。真実はあなたにあります。そのあなたの真実なるあなたにより頼むことを通して、どこまでもその真実なるあなたにすがることを通して真実を生きる、真実を祈る、そういう歩みとさせてくださいますように。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。